釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、縁ある番組をお届けする、夢の種放送局、東京スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日12月20日のゲストは画家の名畑みつ子さんをお迎えしています。みつ子さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、みつ子さんはですね、実は私の洋裁教室のお友達なんですね
はい、そうなんです。
はい、それで、仲良くなったんですけども、初めて今日みつ子さんが画家だったっていうことに知ったという
後からいろんなこと言うから
ということで、今日は始めたいと思います。はい、はい、先々週のゲストも画家の方だったんですね。
あ、そうなんですか。
はい、すごい、はい、なんか偶然です
ね。はい、偶然ですね。立て続きなんですね。
はい、で、みつ子さんは、
はい
ね、インドとね、半分ずつぐらい、ね、
そうなんです、
生活を送ってるんですよね。
う
ん、
はい、そうなんです。
そうですよね。で、はい、最初、インドのことをお伺いしようかな、ということで、話してたら、なんかすごく、ね、みつ子さん自身のことがすごく面白くって、まず、前半では、ね、なんで画家になったのか、みたいなこととか、ちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
はい、
いつから画家を心刺されてたんですか？
幼稚園ですね。
幼稚園？
はい。
なんかもうすごいですね。はい、
幼稚園の時に、はい、なんか、今思えばなんですけど、はい、めったに思い出さないんですけれども、その幼稚園の時に貼り絵みたいなのがあって、はい、こう人間結構リアルにこうやってる、貼っていくようなのが確かあったような気がしたんですけど、はい、それで結構、その時に目をギョロッと描いて、はい、目の血管までこう描いて、でなんか描きながら私は絵描きたい、将来絵描きたいってそういうふうに思ってたことがありました。それから小学校入ってから桜の絵を描いて、小1の時だったんですけど、それがすごく評判良くて、校長先生に貼ってもらったりとか、校長室に。それでずっと絵のことがずっと中心だったんですね。
すごいですね。幼稚園の時にどんな絵描いたかなんて覚えてないですね。すごいです。本当に。
いや、思い出せばなんですけど。はい。
それで何か教室とかに行かれてたんですか？
そうなんです。はい。とどろきの方に、今亡くなって久しいんですけれども、利根山光仁という画家がいらっしゃって、父の知り合いだったもので。
あ、そうなんですね。
小学校2年ぐらいからずっと通ってました。
そうなんですね。有名な方で、なんか先ほど聞いたら岡本太郎さんと親交があった方。
そうなんです。よくメキシコとかインドとか一緒に行かれたみたいなんですけど、結 構明けっ広げな、なんかすごくいい方で、いつも挨拶はアディオースってメキシコ語でアディオースってそれだけなんかすごい大きく言ってたのが印象的です。
どんな風に教えてくれるんですか、そこの教室では。
なんかいろんなお土産があって、お土産っていうかその、はい、メキシコの変わったものをいっぱい先生集めてらっしゃって、はい、マスクだの、工芸品だの、はい、でそれをこうモチーフをこう、あの今日はじゃあこの布にこれでってこういうふうにセットして絵を描くんですけど、自分で勝手に選んでそれをこう描いていくような感じなんですけど。
うん、そうなんですか。それで描いた後、先生はどんな、
見せておおすごいすごいすごいみたいな、
褒めてくれるっていう感じですか。
そうなんです。はい、
で絵がますます
好きでしたね、
ということなんですね。ちなみにどんな専門なんですか、絵の。
あ、その時はよ、クレヨンとかで、
まあ、水彩とか。専門も何もないですね。
そうです
ね。ちっちゃい頃はね。
はい。はい、そうですね。で、なんか、そこは、いろんな、こう、有名な方が、ちょっとサロンみたいな感じで集まる感じで、はいはい、年に一回クリスマスパーティーとかあって、はい、先生が紙、ご自分で書いた、なんか、紙芝居。
はい。
こうやって大きくこう語り、なんか何十人ぐらいですかね、3、40人ぐらい集まって、はい、お食事楽しみながら紙芝居見たりとか、
先生が書いた紙芝居を。
そうなんです。はい、
先生はどんな思いでそんなあの教室をされてたんでしょうね。
どうなんですかね。よっぽど子供が好きだったのかなって思いますけど。で先生結構メキシコに行かれて、あの、いろいろ壁画描いてて、何年も帰らなかった時に奥さんが痺れを切らして、連れに帰りに行ったとか言って。
メキシコまで。そうなんですか。
すっかりなんか忘れこけててっていう感じだったんですけど。
それほどメキシコを愛してたっていうことなんですね。はい。
大尊敬の先生で。
そうですか。で、先生から絵を学んだ後。
そうですね。
大学も。
そうなんです。むさびに、あの、芸大とかむさびとかあるんですけれども、あの、むさびに入ることができて、で、富山先生の、まあ、なんて言うんでしょう、ファンというか、画家のお友達の中に前田丈作先生っていらっしゃって、その方も油絵の、あの、一教授でありながら、後に校長先生、あの、むさびの大学長になられるんですけれども。
そうなんですか。
それで、あの、ただ私は、その先生を支持しないんで、宇佐美刑事の方を支持したんですけれども、
うんはい、そうなんですね。
支持、大学院の時にですね。
ちょっと私も全然先生の名前がわからないんですけど、とっても多分相当有名な方なんだろうなって。
前田丈作先生って、チベットのマンダラをずっと描いてる方だったんです。
あ、そうなんですか。
はい。そうですね。はい。
そうですか。で、はい、その先生、あ、で、また大学の方でも、油絵を、
油絵をずっと描いて。
専門されてっていうことなんですね。
そうですね。はい。
ただ、絵だけじゃなくって、結構、ね、あの、大学生の時にインドへの道が開かれるっていうことをさっきね、伺ったんですけれども、
はい。
ね、ちょっとお話ししていただけますか。
そうですね。あの、どういうふうにこう、インドがあって、最初にインドに行きたいってわけじゃなかったんですね。大学院に入る前に、はい、あの、学生の、あの、ヨーロッパツアーみたいなの参加して、はい、まあ、駆け足で、あの、いろんな有名な美術品とかを見て回ったことがあって、最初に入ったのはエジプトだったんですよ。
あ、そうだったんですね。
で、エジプトのピラミッドがやっぱりちょっとこう、印象に残ってて、で、いろんな、まあ、絵を見て回りましたけれども、古典的な絵はまあ、それまでとして、やっぱり、あの、一番絵の中で印象深かったのは、その時は、アッシジにあるジオットの、あの、聖フランチェスコ教会の中に飾ってある絵、あれを見て、なんとなくこう自分の中で、なんかこう、啓示受けたというか、ただ普通に絵を描くんじゃなくて、 なんか人にこう後々の人にこう感動を与えられるような何かを残してし、うん、どうせ人はみんな死ぬので、うん、そういうのができたらなんか意味があるのかなって感じたことが最初でした。
そうなんですね、うん、そのあの聖フランチェスカの、ジョットの絵ですね。
そうです、はい、うん、
あのその絵を見た時どういう風な感情が起こったんですか。
まず、うん、びっくりしたのが、うん、その上を見上げて、うん、青を見た時に、
うん、青ですね、ジョットの青って言いますもんね。
そうなんですよ、うん、青を見ただけで、うん、涙が出てきちゃって、
うん、そうなんですか。
私泣き虫じゃないんですけど、うんうん、青だけで泣いて、うん、で下のなんか絵がいっぱいこう何枚も何枚もあるんですけど、うん、はい、それを見ながらまたつーつー気持ちよく涙が流れて、うん、はい、で私だけなのかなと思ったら、うん、みんな泣いてて、
うん、
で出口でみんなすっきりした顔で泣き止んでて、うん、泣けますよねっていう話になって、うん、そしたらガイドさんが、うん、それは皆さんそうなってしまうんですって言われたんですね。でなんか興味深く聞いてましたら、はい、その聖フランチェスカのそのストーリーを聞いたジオットが感動して涙流しながらずっと絵を描いてたっていう話を聞いて、また少しひとしきり少し涙が出ちゃったんですけれども、なんかこうもちろん思いを絵にするっていうことが全てじゃないと思うんですね、うんうん、抽象画みたいなものとか、うん、コンテンポラリーアートとか。でもなんかこう人にこう人がこうなんて言うんでしょう、いい意味で感動を与えるってことはある種の芸術だと思ってまして、その時にああこういうのいつか描いてみたいとはなりました。
うん、そうなんですね。
はい、
あの聖フランチェスカっていうのは、聖人の方ですよ ね、
そうですね、聖人の方ですね。
よく鳥とかが集まってる絵が、ね、あるんですけど、やっぱり、あのそういう鳥からも好かれる、人からも尊敬されてってい う、
う、
ね、うん、鳥がね集まってくるような方って。
そうなんですよ、
ね、私もなんかすごく大好きだなと思ってて、なんか今日今お話聞きながらこうゾワゾワって来たんですけど
そうなんですよ ね、 ね、
なんか、うん、そういうこうなんていうんですかね、こう見えないけれども残ってるものをこう、自分が媒体となってまた、
そうですね、
残していくっていうようなことをこう、みつこさんはされてるのかなって思ったんですけどね。
やっていきたいですね、うん、はい、
でも実際ね、あの、インドの方に、
はい、
あのご自分の、ね、絵が飾られてるっていう、いうことをおっしゃってましたけど、
そうなんですね、
まさにあのそういう 絵ですよね。
はい、うん、そうですね、うん、はい、
じゃあちょっと飛んじゃうんですけど、その絵のこととかお伺いしましょうか。
そうですね、うん、最初の頃は私は、うん、あのプーナってところによく行ってて、
うん、プーナっていうのはどこにあるんですか。
プーナはですね、ボンベイから
インドの、
はい、そうなんです、うん、であのオショっていう、はい、あのアシュラムの近くにちょっと泊まってたことがあって、はい、でそちらの方で結構いろいろオショの話とか、うん、はい、いろいろ感化してて、うん、はい、やっぱりそのジオットの聖フランチェスカじゃないんですけれども、うんうんうん、なんか自分の中ではちょっと思うところがありまして、はい、で最初の頃はそれを書いてたんですね、はい、でまあそれからまあいろいろやってたんですけれども、うん、10年後ぐらいにその和尚の生まれたお家、
はい、
そこの周辺をこう発展させるっていうのにちょっと協力させていただ、はい、させていただいたんですけれどもね、はい、でそこであるちょっと時期まで来たらちょっと絵描きたいなってなって、うん、はい、でその和尚がこう知ってる方とか知らない方いろいろいらっしゃると思うんですけれども、はい、その7年周期にこう21歳の時に悟り開いたって言われてるんで、はい、その7年ごとの彼の写真とか探して、うん、はい、その時に彼は何があったのかっていうその絵を7年ごとに描いて飾ってます、
はい、うん、そうなんですか、
はい、
7歳14歳
そうですね、7歳14歳21、で21のその悟りを開く前と開いた後の顔が全然違うんで、そこは2枚描きました。
あ、そうなんですか。
その本当に開く前は死にそうな顔してらっしゃって、
そうなんですか、
もう悩ましいっていうか、その悩んでるっていう感じを表現、なんとかして絵を描きましたけど。
そうなんですね。
はい、
ちょっと私見てみたいですね。はい、
はい
はい、あのちょうどですね今あの半分過ぎたので一旦、
はい、
あのジングルを挟んで後半に行きたいと思います。
はい、
はい、じゃあ後半に行きたいと思います。どうしましょうね。
はい、
和尚様の話だって、和尚って呼び捨てにしてもいい、
和尚でいいんじゃないですか。
大丈夫ですか。
みんな和尚って言ってますから。
そうなんですね。はい、なんかに日本でも和尚さんって言うじゃないですか。
うん、そうですよね。
なので
いいんですよね。和尚でいいんですよ。
いいんですか。
はい、
あの何ですかね、あのスピリチュアルなところに和尚の本っていうのが売ってますよね。
売ってますね。
その方ですよね。
そうですね。
そうですよね。それで、はいはい、もう亡くなられてる方なんですよね。
そうですね。はい。
で、光子さんは、はい、あのまあ、亡くなった後にご縁があったっていうこと
で、そうですね。はい、
しかも、和尚が生まれたところのアシュラムに、
はいはい、
あの関わってらっしゃるっていうことでよろしいですかね。
そうですね。うん、その生まれたお家が、はい、最初はもう本当みんなケアしてなくて、うん、雨が降れば目の前が川になって溶けちゃうような土でできたお家なんですけれども、うん、なかなかそれでも村の中では2階建てで200年前のらしいんですよ。
へ
ー。でその木で基本、うん、なんて言うんでしょう、柱とかは木造りで、うん、はい、その木での彫刻とかがもうほとんどこう日光の、
はい、
なんとなくモチーフみたいな感じで、うん、アンティークな感じで、はい、それだけでも価値あるようなところなんですけれども、うん、はい、その屋根がちょっともう飛ばされちゃって、うん、でその家を買ったスワミジっていう方がいらっしゃって、うんうん、はい、で彼が日本人呼んで、はいはい、屋根を変えたんですね、
うん
うん、でその近くにもその、うん、世界から皆さんやっぱりその家を見たいって方が集まるんで、コミュみたいなアシュラムを作ったんですね、はい、泊まれるような感じと、あとはそこで泊まれるだけじゃなくて瞑想ホールもっていうことでピラミッドを時間かけて建てました。はい、でそのみんなお正ハウスって言ってるんですけれども、
うん、あ、そうなんですか。
はい、
まあ、そのまんまな感じが、はい、
でそのお正ハウスってすごい不思議で、はい、お正のお母さんも、
はい、
お正が亡くなる前後かなんかやっぱり、うん、悟り開いたんですけど、部屋でお母さんが生まれたところで、
うん、
お正も生まれて、
で
も、で育てられたのはおばあちゃんらしい、うん、おばあちゃんおじいちゃんらしいんですけれども、うん、はい、うん、すごく、うん、いろんな方がね、うん、なんか静かに座るだけで泣いちゃう人とかも、うん、いっぱいいらっしゃいます。はい、はい、
どんなところにあるんですか、インドの。
あ、そうですね、うん、インドっていっぱい州があるんですけれども、
はい、
ね、マッディアプラディッシュっていうところにあって、はい、行き方としては、
はい、
まずデリー、
はい、
デリーにニューデリーに着きますよね、はい、ボンベまで行っちゃうと遠回りなんで、
はい、
でデリーからボパール行きの国内線が出てるので、はい、1時間とちょっとで、はい、でそこから130キロぐらいなんで、
あ、そうなんですね、
タクシー乗っていただければ、うん、皆さん着きます、
はい、
でそこのアシュラムはソーラーシステムで、はい、あったかいお湯が出るようになってますし、はい、普通に皆さん 泊まって、うん、楽しむことができるようにしてます。
そうなんですね、
うん、
なんか、はい、ちょっと話飛びますけど野菜も届けてくれるって言ってましたっけ。
あ、それ、ね、それは田舎の方ではなくて、うん、まあ、ボパールって町だと、うん、もうインターネットで最近はインドってすごくもう駆使してて、うん、あのメニューとか、あの選んで時間帯言うと、うんうん、言うっていうか、まあ、インターネットで注文すると届けてもらえます、
はい、便利ですね。
とても便利ですよ。
なんかボパールってすごく自然が多くて、
あ、
なんかインドのイメージとちょっと違うなっていう、
そうですね、
感じがしたんですけど、
はい、ボパールシティっていうか、うん、特に湖がいっぱいあって、
あ、そうなんですか、
うん、水が割とたくさんある場所なんですね。でアグリカルチャー農業の方もとても盛んで、
あ、そうなんですか、
あのインドは2回取れますから、
ああ、そっか、暖かいからね。
そうなんです、うん、3ヶ月か4ヶ月で茶の豆が来ちゃうし、うん、その後小麦作って、その後はまた、まあ、大豆とか、はい、どんどんできちゃうんですね、水さえあれば。
あ、そうなんですか、うん、でね、湖があるってことは水も、
あ、そうですね、ボッパーあるから、まあ、うんうん、ちょっと田舎の方に行くと畑がありますけどね、はい、割といいところだと思います。
あ、そうなんですね、
はい、牛もいっぱい歩いてます。
あ、歩いてるんですか。あ、牛はインドでは神様なん
ですよ、ね、そうですね、はい、なんかみんな偉そうな顔してます、
そうなんですか、
はい、うん、車の方が避けるんで。
あ、なるほどね、
はい、うん、
まあ、牛乳は飲まれるんでしょ。
あ、もちろん
牛肉は食べないけど、はい、牛乳は飲むって聞いたことあるんですけど、
はい、はい、牛乳チャイで、
うん、あ、そうか、うん、チャイでね、
チャイで、
確かに確かに、
チャイ抜きには始まらないみたいな。
そうなんですか。
はい、
あのチャイ、インドのチャイって甘いですか。
え、だからそうですね、うん、その作り方で最後にお砂糖入れるんで、甘くないのが好きな方は、私もノンシュガーで飲んじゃいます。
そうなんですね、
そうなんです、うん、
そっか、じゃあ、あの、どっか行った時にすっごい砂糖がいっぱい入っててちょっとびっくりしちゃったことがあったんで、よかったです、
はい、でもたまに、うん、あのチャイ屋さんでチャイ飲むと、はい、本当になんか気絶するガーンと血糖値が上がるような
だから痺れてきますよね。
ちょっと一口飲んでうんみたいな、
わかるわかる、あ、そうなんですか、
はい、
で、そういうで、そういうところで今、
はい、
あの、
そうですね、はい、はい、私はもう好きなこと、うん、その時にちょっとこうなんか毎回毎回やるっていうかフィーリングが違うんで、はい、うん、まあ今回はこれ、今回これみたいな感じで、うん、行ったり来たりしてます。
そうなんですね、日本からのお客さんも、
はい、はい、行ってますよ。
なんかツアーに申し込んだら行けるって、
そうですね、
いうことなんですか。
はい、そうですね、あの前もってお知らせしていただければ、その用意もありますから、うんうん、食べ物とかも田舎だとやっぱり一時買い出しには行かなきゃいけないんで、はい、
ええ、
何人大体いつ頃っていうのをアシュラムの方とか、まあ、私に教えていただければ、はいはい、あのもちろん皆さん楽しめると思います。
そうなんですね、
はい、
で行ったら皆さんどういうことをされてるんですか。
どういうことですかね。
アシュラムのピラミッドの中とかにも、うん、ね、入ることができる。
そうですね、瞑想の時には入れます。でね、結構そのピラミッドが、私たちは作ってから政治家が見せてくれって、はい、あの偉い方が何人も来られてても、その瞑想とかそういう目的じゃなければ無理ですって断ってきてるんですね、はい、本当にその例えばなんかこう自分のために時間を使いたいっていう方だけウェルカムなんで、そうなってくるとエネルギーがどんどんどんどんこう満ちてきてて、ピラミッドの中に入っただけで皆さんスーッとこうでよかったっていう風に出てこられます。なんか繊細な方はエネルギーとか分かるからすごいですねっていう方が、鈍感な方でも感じるみたいで鈍感ってのどうなんでしょうっていう感じなんですけど、だからそこら辺も私たちは守ってます、
うん、あ、そうなん、守ってるんですね、
うん、そうなんです、うん、はい、
どうして守ろうっていう風なことにな
ったんでしょうね。本当ですよね、うん、なんででしょうね、うん、
どこに
そんなパッションが
引きつけられるんですか。
なんですかね、よくわかりません正直なところ。
そうなんですね、
でも多分自分が、はい、そのこの根性を植えるときに、こうしてよかったっていう方を選んできてるんで、後からこうすればよかった、ああすればよかったっていう方はなるべく選びたくないんですね。その時に毎回こう目の前の選択で、それを基準にしてるところがあります。
私もすごい大事だなと思います。それね、
ね、
それやってたら後悔はないですよね。
そうなんです、あのモーメントゥーモーメントっていうか、その瞬間その瞬間が一番重要なんで、
そうですね、
はい、
ね、そんなことで、
はい、
あのもう時間も
ね、
あの終わりに近づいてるので、一旦ちょっとあのジングル挟んでエンディングに行きたいと思います。
はい、
最後なんですけれども、
はい、
あの美津子さんが、
はい、
アジャンタのことを話したいっておっしゃってたので、
あ、は
い、
あ、そうなんです、
ね、あの残りの時間、
わかりました、ね、じゃあ、はい、まとめて言いますと、はい、ボンベイの方、あ、ボンベイからちょっとこう近い場所にあるんですけれども、はい、アジャンタっていう場所がありまして、はい、一番最初にその、はい、私がインド行った時にどうしてもそこは訪れたかった場所なんですね、はい、で無理行ってタクシーでこう、はい、みんなで行ったんで、ですけれども、石窟像が並んでて、でカジラホとまたちょっと違う、あの昔お坊さんが、
はい、
あの深く瞑想してた場所なんですね、
はい、
で一つの絵がとても有名な絵がありまして、はい、それは右から見たらでしたっけ、ちょっとどっちがどっちだか忘れたんですが、はい、けれども右から見たら笑ってて、左から見たら泣いてるっていう、でその角度によって絵が全然見え方が違うんで、あれもまた衝撃で、世界の七不思議、7じゃないですけどいっぱいありますけれどもね、なんかこう意味があるっていうか、だからあの片方だけじゃないっていう、
そうですよね、
そういう意味なのかなっていう、とてもいい場所でした、有名な場所です。
絵っていうのはそのとあのアジャンタの石窟群は世界遺産にもなってるんですよね。
そうですね。
でその絵っていうのは当時作られ描かれただ
と思います。
絵なんですか。
そう、絵でしたね。なんかそのいろいろ石窟はあるんですけれども、
はい、
まあすごい暗い奥の方に部屋が何個もあって、
はい、
でこれが有名なってこう小、あのなんていうの、懐中電灯で照らして見るような感じなんですね。
はい、あの女性の顔で
右と、女性というかどうかも分からない、ブッダっぽいですね。
あ、そうなんですね。
はい、
でそれを見た時に、
そうですね。いや、あの、いや、やってみたいなと思いました。
やってみたい。
あの、そういうの描いてみたい。
そういう絵を描いてみたいって。
はい。はい、
やっぱりね、画家の魂がっていう感じなんですかね。
ちょっと少し刺激になったし、プラスなんかこう、その、やっぱり溜まってた何かエネルギーがずっと続いてるんでしょうね。なんかこう、なんとなくこう、なんでしょうね。ちょっとこう、触発されるところはありますね。
そうなんですか。
はい。
はい、もうね時間になってしまったんですね、
はい、
本当にあのまだお話聞きたかったんですけれども、はい、今日は
インドの話、
ね、インドの話ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
は
い、
今日のゲストはあの、画家の名畑美津子さんにお越しいただきました、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。